ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizno ya minasan. Kyo, watashi, Iisan ga, Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa, niusu kara hajimari, tsuzuite, samazama na Indonesia no jouhou, soshite, ongaku wo okurimasu. Sore de wa minasan, mazu wa, niusu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki, shuhasu 332kHz ya, 4755kHz ya,ウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコビドルレイトレは依然として地元の県道投資の製品の使用率は 41% だと明言。ジョコビドルレイトレは県政府に観光の可能性を最適化するよう要請。最初のニュースです。ジョコビドルレイトレは県道都市レベルでの国産製品の使用率は現在まだ約 41% であり、増加させる必要があると述べました。アンタラ通信社が報告したように、水曜日ジャカルタのジャカルタコンベンションセンターで開催された2020年の第16回インドネシア県政政府協会国家作業会議の開会式での大統領の指示で、大統領は県道投資政府に対し予算の吸収に注意し、地域に移管された国家歳入が実際に他国に利益をもたらす輸入製品の購入に使われることの内容を要請しました。その際、ジョコ・ウィドル大統領はまた、過去5年間は、COVID-19 パンデミック、石油と食料価格の変動を引き起こした戦争、そして熱波を引き起こしたエルニーニョ現象から、ラニーニャ現象に始まり、良いではない非常に、困難で課題に満ちた期間だったと述べました。ジョコ・ウィドル大統領によると、これは健康危機、経済危機、食料危機、金融危機、そして人類という課題を引き起こしているということです。次に、ジョコ・ウィドル・レトレは県政府に対し、他国語の観光管理を模倣することでインドネシアの様々な地域の観光の可能性を最適化するよう要請しました。同市は現在国家間の競争がますます厳しくなっている中、金融、食料、エネルギー、産業、観光の面で地域の様々な可能性を開発することが重要であると述べました。アンタラ通信社が報告したように、水曜日ジャカルタで開催された2020年の第16回インドネシア県政政府協会の国家作業会議の開会式で、ジョコ・ウィドル大統領は観光管理を模倣できる国の一つはボタンであると述べました。ジョコ・ウィドル大統領によると、自然観光の可能性と行動に保存された文化的伝統を持つブータンは、観光客誰にでも国を開くのではなく、多額の支出をする国有旅行者にのみ国を開放しているということです。独占的な観光管理により、ブータンを訪問する観光客に自然保護料を課すことで、観光を国家収入源として利用することができます。次に、インドネシアは2020年7月9日から17日まで、スイスのジュネーブで開催された第65回世界地歴所有権機関総会で、約35の現地地理的表示製品を展示しました。 水曜日アンダラス新社が引用したように、法務人権省の知的財産局長、ミヌシエン氏は、コーヒー、農園製品、スパイス、工芸品、水産海洋関連品など、様々な地理的表示製品が展示されていると語りました。民主はこの機会が経済の持続可能性と地域社会の福祉を支援するために、地理的表示を保護する重要性についての世界的な理解が高まることを望んでいます。都市によると、これらの製品は、インドネシアの自然の多様性を反映しているだけでなく、世代から世代へと受け継がれてきた伝統的な価値観も反映しているということです。次に、ロシアとインドは、二国間貿易における非関税障壁の撤廃に取り組んでいます。スヨビジャカルタのアンタラ通信社が報告したように、両国首脳間の共同声明で、ロシアとインドは、ユーラシア連合経済諸国間の自由貿易地域設立の可能性を含め、二国間貿易交流の自由化に関する対話を継続すると述べました。声明はまた、両国は自国通貨の使用を通じた二国間決済システムの開発を継続すると述べました。もう一つの目標は、二国間貿易額の均衡を達成するために、インドからの商品国境を増やすことを含め、相互協定を通じて、2030年までに1000億アメリカドル以上の相互貿易を達成することです。モスクワとニューデリは、二国間及び国際的なエネルギー安全保障の国保に加え、原子力発電、石油生成、石油価格を含むエネルギー分野における協力に発展を優先しています。最後のニュースです。インドのナレンドラ・モディ首相は、2年以上続いているウクライナ戦争を終わらせるため、和平交渉を要請しました。同氏はモスクワでのロシアのウラジミル・プーチン大統領との会談でこれに関して指定しました。水曜日ジャカルタのアンダラ通信社が報告したように、モディ首相はプーチン大統領と率直に意見を交換し、互いの意見を尊重したと述べました。モディ首相によると、将来の世代に明るい未来を築くためには、平和が不可欠だということです。モディ首相は、戦争では問題を解決できないと信じていますが、和平交渉は爆弾の爆発や銃撃では成功しないと強調しています。一方、アメリカ国務省のマシュー・ミラー報道官は、ロシアと関係する他の国と同様、米国はインドに対し、ウクライナの主権を尊重する国連憲章を尊重するよう求めると述べました。これでニュースを終わります。 さんの皆さん、外国コーナーです。今日は在プノンペンのインドネシア大使館とカンボジアのインドネシアヒットコミュニティによって、インドネシアカンボジア友好学校の改修資金が集められたことについてお伝えします。在プノンペンインドネシア大使館とカンボジアのインドネシアヒットコミュニティは、カンボジアのプレベン州にあるインドネシアカンボジア友好小学校、中学校の改築に協力しました。この取り組みはインドネシアとカンボジアの外交関係樹立65周年とインドネシアとカンボジアの外交関係樹立65周年とインドネシア独立79周年に合わせて、インドネシアヒットコミュニティから地元住民への寄付として行われたものです。新しく改装された学校の落成式は7月6日に開催され、インドネシアのサント・ダルモ・スマルト大使、プレ・ファンチュ・チジスウォン・ソーマリン氏、カンボジア教育青少年スパッツ大臣を代表してドンザ・イム氏が出席しました。またカンボジアのインドネシアヒット企業界やカンボジアに住み働いているインドネシア国民など、インドネシアヒットコミュニティからの寄付者も出席しました。この学校改修工事には約3万4千アメリカドルがかかり、学校設備、受験器具、テーブルと椅子、トイレ、読書やその他の活動に使用できる学校のガゼボの更新及び新しい校門が含まれています。これらの寄付金は在プノンペンのインドネシア大使館と、現在10万人以上が暮らすカンボジアのインドネシアヒットコミュニティによって全額集められました。サント・ダルモ・スマルト大使は、この学校の改築はインドネシアとカンボジアの永続的な友情と協力の証拠だと述べました。サント・ダルモ・スマルト大使によると、インドネシアにはカンボジア社会の貢献の長い歴史があり、1995年に最初の学校が設立されたということです。友情学校には現在幼稚園から中学校まで約790人の生徒がいます。一方、カンボジアのインドネシアヒットコミュニティ協会のアリ・ミントロゴ会長は、この学校を復活させることは、学生により良い教育施設を提供するだけでなく、両国間の関係を強化することになると述べました。さらに、サント大使は、在プノンペンのインドネシア大使館とカンボジアのインドネシアヒットコミュニティは、インドネシアカンボジア友好学校の学生が学習するための適切な設備を確保することに尽力していると述べました。サント大使によると、彼らの学生はインドネシアとカンボジアの2カ国間協力の未来になるということです。これで外国コーナーを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1973年7月11日に発生した航空災害のことから始めます。ブラジルの大手国際航空会社ワリックの乗客820人の大半が死亡した原因として、タバコが強く疑われています。災害は飛行中の飛行機のトイレ内から出火したことから始まりました。燃え盛る火災により濃い煙が発生し、ボイング707-345C型機の乗客は窒息状態になりました。これを知ったパイロットは緊急着陸を決断しました。ブラジルのリオデジャネイロのガラヨン空港からフランスのパリのオルリ空港に向かう予定だった同機は、最終的にオルリ空港から約5キロ離れた地域に非常に大きな衝撃を受けて緊急着陸しました。無事着陸できたものの、乗客乗員134名中123名が二酸化炭素中毒と煙を吸い込んだことにより死亡したと報告されました。この悲劇はトイレのタバコが原因で引き起こされた最悪の航空事故の一つです。この事件を受けて、連邦航空局は航空機内での喫煙を禁止する命令を出しました。次に7月11日、世界人口デーについてです。 世界人口では毎年7月11日に祝われます。この日は1989年に国連開発計画理事会によって制定されました。世界人口デーの記念は1987年7月11日に開催された五条湖の日の祝賀に対する世界の注目に触発されて、世界人口が50億人に達した日と推定されています。世界人口では家族計画、男女平等、母体の健康、人権の重要性など様々な人口問題についての国民の意識を高めることを目的としています。最後に7月11日、ムンバイ列車爆弾テロについてです。2006年7月11日、インドのムンバイの郊外電車内で11分間に7発の爆弾が爆発しました。この爆発により、外国人22人を含む209人が死亡、700人以上が負傷しました。警察は捜査を開始し、犯人を追い詰めました。最終的に爆破事件の主犯者と見られる12人が逮捕されました。彼らはパキスタンのイスラム過激派組織ラシュカリ・タイバーのメンバーだと言われています。しかしパキスタン政府はこれらの疑惑を否定しました。これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は環境心理省は保全のためにインドネシアの海洋データを可能性させることの重要性を強調することについてお伝えします。環境心理省は海洋生態地域の設立を通じた保全と持続可能な利用の取り組みにおいて、インドネシアの海に関する完全なデータの重要性を強調しており、保有する情報を改善する努力を続けています。環境林業省の地域部門政策環境影響防止局サスミタノグロホ局長は、火曜日のヌサンダラオーシャンウィークの議論で、海洋生態地域の決定はある地域の可能性と限界を含め、その生態系に基づいた地域の特徴詳細に理解するために行われたと述べました。サスミタ氏は、海洋生態地域の区分自体には陸地と水域または海洋エリアの2つのタイプがあると説明しました。都市によると、インドネシア全土の海洋地質に関する情報は、陸上の景観に関するデータに比べて完全ではありません。実際、海洋生態地域を決定するには、形態学、浸水測量、海洋学、生物多様性など、地質学以外のデータと情報が必要です。都市によると、これは、地域を理解することは陸地だけに限定されるものではなく、海洋生態系とのつながりがあるため必要だということです。環境林業省は国立研究革新庁と協力して、国内の浅い海洋生態系に関する追加データを入手しています。都市をまた海洋化するや生態系に関連する人間やコミュニティに関するデータを含め、海洋生態地域を決定するための重要なデータを取得する努力も続けていると述べました。これでインドネシア語を終わります。
Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku, dalam hati ada satu, manis lembut bisikanmu.
Voice of Indonesia.
Resnatu minasang, pasona Indonesia des. Kyou wa kita Sumatra shu no Pulau Sibandang kankou mura o goshoukai shimasu. Pulau Sibandang kankou mura wa 7月4日2024年インドネシア観光村ショーにおいて、インドネシアのベスト観光村トップ50の一つに選ばれました。シバンダン村、パパンデ村、サンブラン村の3つの村が同時に歴史的形成されたこの村は、東部ユネスコ世界カルデラジオパックの16ジオサイトの一つです。シバンダン観光村は東部湖の青い水の広がりに囲まれ、手つかずの豊かな自然が残っており、目を楽しませてくれます。ここを旅行すると、ヨバ山の噴火によって形成された島な島の肥沃な土地がすぐに分かります。この土地には様々な植物が植えられており、シバンダン島観光村の代表的なマンゴーであるオダマンゴーもその一つです。プロシバンダン観光村はギタスマトラ州のギタタバノリ県にあります。シランギ空港からプロシバンダン地区までは陸路でわずか45分ほどです。この観光村に到着すると、すぐにトバコの湖面が広がります。湖の景色を楽しむ以外にも、木製ボートまたはスリーに乗ったり、伝統舞踊を鑑賞したり、トレッキング自転車に乗ったり、アグロスリズムを楽しむこともできます。観光客はオランマンゴーのアグロスリズムに参加できます。ここのマンゴーは果肉が薄く甘みが強いマンゴーです。マンゴーを食べる以外にも、観光客はオランダ人が植えた樹齢数100年の最初のマンゴーの木を見ることもできます。プロシバンダンの村の一つであるパパンデ村は、ハロングアンの漆織物の生産者です。伝説によると、ハロングアンの裏はかつては五香の実が着用していたそうです。ハロングアンの漆は今にも伝統的な食器を使用し、天然染料を使用して人々によって織られています。プロシバンダンの観光村では、ハロングアンの漆を織る人々を見ることができます。それとは別に、そこではシバンダン王国の歴史を学ぶこともできます。プロシバンダンには石造りの城塞や当時の王の宮殿であったルマボロなど、シバンダン王国の痕跡が今も残っています。今でも王室時代の家具の一部がルマボロンで見つかっています。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Mengejutkan jiwa.
Of Indonesia.
Rizna no minasan, warna wani desu. Kyou wa Le Tap Indonesia 2024 o koshokai shimasu. レタブドトゥールバイトゥールドフランスを公認のアマチュア向け国家自転車レースレタブインドネシア2024のイベントは2024年9月28日から29日まで中部ジャワ州ソウルで開催されます。サンディアガサラフデンウの観光所属経済大臣は観光所属経済省がインドネシアのスポーツツーリズムの発展を強化することが期待される、レタップインドネシア2024の実施を支援していると述べました。それとは別にこのイベントを開催することにより他の地域でも同様のイベントが発生し、経済的な売上高と地元住民への利益が増加する可能性があります。レタップインドネシアは以前2022年と2023年に西ヌサタンガラ州マンダレカで開催されました。しかし今年のレタップインドネシアは中部ジャワ州ソロシーで開催されます。その後ロングライド120キロ、ミディアム80キロ、ショートライド50キロの4カテゴリーに参加できるほか、距離約10から15キロまでの一般参加可能なファンライドも予定しています。レタプンリシア2024は東南アジアを中心に様々な国からサイクリストが参加します。レタプンリシア2024の参加間には自転車レースだけでなくフードフェスティバルや音楽フェスティバルも開催されます。フードフェスティバルイベントには逆の歴史中小企業スタンドが参加します。 この自転車リースイベントに参加すれば、参加者は安全で楽しく忘れられないサイクリング体験を得られることが保証されます。参加者は参加者の平均速度に応じていくつかのグループに分けられます。各グループにはマーシャル、レースキャプテン、リーダーもいます。そのためそこで彼らが得られる経験は千の滝の街として知られるカラガンギャルから始まるルートを安全かつ快適に横断できます。それからスコハル城に入り、スウェーデンがたくさんある地域にも行きます。リスナーの皆さん、これで終わるの終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はシェラオン7バンドの一つ歌についてお伝えします。シェロンセブンはジョージアカルタ発の音楽グループで、現在のメンバーはルタのボーカル、エロスのギターとアダムのベースなどです。彼らがシェロンセブンというタイトルのデビューアルバムを通じて登場した当初は、当時のインドネシアの若者音楽グループの時代を復活させたかのように見えました。1999年にはダンをメインシングルとしたアルバムシェロンセブンがリリースされました。エロスによって書かれたこの曲は、幸せになるために恋人を手放す人の物語を語っています。それでは皆さん、シェロンセブンの段曲です。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Kembali seperti sedia kala di mana kau bisa
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。